インフォメーション第98回新春初泳ぎ第40回新春初漕ぎを開催します。新春初泳ぎは開催日時が1月2日火曜日の午前10時からで、場所は田辺扇ヶ浜海水浴場です。対象は田辺水泳協会員参加希望者です。中学生以下の方は保護者の責任において参加してください。持ち物は水着、タオル、着替えです。お問い合わせは0739-253188、田辺水泳協会事務局までお願いします。新春初漕ぎは開催日時が1月2日火曜日午前9時からで、場所は森湾です。集合場所は鹿島高校定湖です。対象は田辺カヌー協会員、カヌー経験者です。持ち物はお持ちの方はカヌーです。お問い合わせは080-1432-3006田辺カヌー協会事務局までお願いします。スマホの基本的な使い方を学びませんか？初心者でも安心して学べる講習会を開催します。内容はスマホの基本的な使い方で、電話のかけ方やカメラの使い方、メールの利用方法などです。申し込みは1月11日木曜日午後2時以降に本件電話でお申し込みください。その際に5098をお伝えください。Android 向けのスマホの講習会は、日程が1月29日月曜日が有人市民センター、1月31日水曜日が高等行政局、2月2日金曜日が仲良しコミュニティセンター、2月6日火曜日が市民総合センター、2月8日木曜日が本宮行政局で、午前9時30分から午後4時半に行われます。iPhone 向けが、日程が1月30日火曜日が市民総合センター、2月1日木曜日が本宮行政局、2月5日月曜日が有人市民センター、2月7日水曜日が高等行政局、2月9日金曜日が仲良しコミュニティセンターで、時間は午前9時30分から午後4時半で行われます。お問い合わせは0120-121-525本機までお願いします。健康推進員養成講習会の参加者を募集します。県では県民の健康の向上を目指し、がん検診や健康審査の受診を促進する健康推進員を養成しています。地域の健康づくりを推進していきませんか？すでに健康推進員の方も参加できます。1日目は開催日時が2月14日水曜日午後1時30分から午後4時です。場所は市民総合センター2階の交流ホールです。内容は健康づくりについての講習会などです。持ち物は筆記用具です。2日目は開催日時が2月20日火曜日午後1時30分から午後4時です。場所は市民総合センター4階の交流ホールです。内容はアンチエイジングのための身体活動他です。持ち物は筆記用具、動きやすい服装、タオル、飲み物です。共通事項は、対象は地域の健康づくりに興味があり、2日間参加できる方です。定員は先着10名です。申し込みは1月10日水曜日から24日水曜日に健康増進会電話または申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは0739-264901健康増進課健康管理係までお願いします。田辺市職員を募集します。募集職種は医師です。採用時期は令和6年4月1日です。職務内容は有人中央診療所所長です。対象は昭和33年4月2日から昭和63年4月1日に生まれた方で、医師免許取得後、病院等で内科系医師として10年以上の勤務経験がある方です。申し込みは随時受け付けていますので、申し込み書および医師免許証の写しを総務会持参または郵送してください。申し込み書はホームページから取得できます。詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは0739-269916総務課人事係までお願いします。市民生活応援商品券、地域経済応援商品券の使用有効期限が迫っています。使用有効期限は1月31日水曜日までです。取扱店はホームページまたは配布時にお渡しした取扱店一覧表をご覧ください。追加登録された取扱店はホームページに掲載しています。商品券の受け取りについて、市民生活応援商品券及び地域経済応援商品券をすでに配布しています。 郵便局の不在留置期間の経過などにより配達されずに戻ってきた商品券については市役所で保管していますので、受け取られていない方は商品券事業実施本部へご連絡ください。お問い合わせは商品券の受け取りに関することは0739-339230、商品券事業実施本部か、商品券の取扱店に関することは0739-222960、田辺市商店街振興組合連合会へお願いします。自衛官候補生を募集します。対象は日本国籍を有し、自衛隊法第38条第1項に該当しない方で、採用予定月の1日現在18歳以上33歳未満の方です。試験は受付期間が2月8日木曜日までで、ウェブ試験が2月11日日曜日祝日から14日水曜日までで、場所は自宅などです。面接身体検査は2月17日土曜日に和歌山地方協力本部庁舎で行います。採用説明会は実施期間は1月15日月曜日から31日水曜日で、午後1時から午後6時の間で、土日を除きます。場所は田辺地域事務所です。受付は実施日の前日の午後6時まで受け付けています。お問い合わせは0739-246219、自衛隊田辺地域事務所までお願いします。物品入札参加者等追加登録を受け付けます。市が発注する物品、食料品を除くや役務等、警備、部品賃貸、集団健康審査等の業務を受注しようとする事業者は、物品入札参加者等としての登録が必要です。登録の有効期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日です。要項の配布は契約下で配布するほか、ホームページからも取得できます。申し込みは2月1日木曜日から29日木曜日消印有効までに、申請書等を契約下持参または郵送してください。窓口での受付は2月29日木曜日午後5時15分までです。郵送を希望する場合は140円切手を貼った返信用封筒を同封の上お申し込みください。お問い合わせは0739-269964、契約か契約係までお願いします。焼却資産を忘れず申告してください。12月中旬に焼却資産申告の案内を郵送しています。対象資産をお持ちの方で案内が届いていない方はご連絡ください。対象は令和6年1月1日現在で、会社や個人で工場や書店などを経営している方が、その事業用に移行することができる資産を所有している場合です。申し込みは1月31日水曜日までに税務課へ申告していただくか、電子申告してください。詳しくは税務課または各行政局住民福祉課へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。お問い合わせは0739-269921、税務課資産税係までお願いします。小型特殊自動車もナンバープレートの交付を受けてください。次の小型特殊自動車の所有者は申告が必要です。対象は乗用装置のある農耕用小型自動車、その他小型特殊自動車に該当するフォークリフトです。公道走行しないものや工場内でのみ使用するものであっても、小型特殊自動車の条件を満たす車両であれば対象となります。申し込みは所有者となった日から15日以内に、税務課で軽自動車税の申告を行ってください。ナンバープレートが交付され、軽自動車税が課税されます。譲り受けた方や以前から所有している方等は、税務課へお問い合わせください。詳しくは税務課または各行政局住民福祉課へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。お問い合わせは0739-269919、税務課事務係までお願いします。特定環境保全公共下水道に関する登録を受け付けます。公共下水道排水設備等工事責任技術者及び公共下水道排水設備等指定工事店の登録申請を受け付けます。登録期限が令和6年3月31日の方は登録が失効しますので必ず登録してください。責任技術者登録は受付期間が1月9日火曜日から18日木曜日です。対象は公共下水道排水設備等工事責任技術者としての非登録資格がある方です。指定工事店登録は受付期間が1月26日金曜日から2月8日木曜日で、対象は市内に営業所があり、専属の責任技術者が所属する工事事業者です。 共通事項は、申し込みは申請書を環境課へ提出してください。申請書は環境課または各行政局、住民福祉課で配布しています。お問い合わせは 0739-26-9927 環境課生活排水係までお願いします。只見市就学小学生を募集します。対象は保護者の住民票が市にある次の方が対象です。奨学金は対象が大学の場合、定預金月額は3万円。短大、高専、C5 学年、専修学校専門課程は定預金月額が3万円。高校、高専1、3学年、専修学校高等課程は定預金月額が1万円です。入学準備金は大学短大の1学年、就業年限2年以上の専修学校専門課程の1学年等は定預金月額が50万円以内で、いずれも採用人数は若干名です。申し込みは1月4日木曜日から26日金曜日に願書、推薦調書、取得証明書、市税官能証明書等を提出してください。専修学校へ進学予定または在学中の方は学校の募集要項も必要です。返還は卒業後6ヶ月から10年です。他の奨学金で併用制限がある場合を除き、他の奨学金との併用が可能です。申請先等詳しくはホームページまたは募集要項をご覧ください。申請書類等は教育総務課または各教育事務所で配布しています。お問い合わせは 0739-26-9941 教育総務課下係までお願いします。コラム、すくすく子育てクラブ第106回感染に気をつけよう。冬はインフルエンザや RS ウイルス、ウイルス性胃腸炎など様々な感染症が流行するため、次のような予防を心がけましょう。免疫力を高める。免疫力が低下すると感染しやすくなります。十分な睡眠や栄養バランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。こまめな手洗い、手指消毒。ウイルスは手から感染することがほとんどです。外から帰ってきたとき、食事の前、トイレの後に手洗いをしましょう。部屋の換気。定期的に換気してウイルスを外に出し、新鮮な空気を取り入れましょう。人混みを避ける。多くの人と接することでウイルスに接する確率も高くなります。人が少ない時間にお出かけするなど工夫して、ウイルスに接する機会を減らしましょう。加湿する。喉や鼻の粘膜が乾燥するとウイルスが体に侵入しやすくなります。湿度は 40-60% を目安に加湿をしっかり行いましょう。教えて生活安全コラム第9回、地域の安全安心を支える町内会。夜道を通る際に明るく照らしてくれる街灯があると安心する方も多いと思います。街灯には交通安全のための街路灯、災害時に避難方向を示す避難誘導灯、地域の犯罪被害防止や安心安全のために生活道路に設置されている防犯灯など様々な種類があります。街中に多く設置されているのは防犯灯です。街路灯と避難誘導灯の多くは国や県、市といった公共団体が設置や管理をしていますが、防犯灯は町内会と自治組織が設置し管理をしています。防犯灯の設置は各地域において住民からの要望を受けて町内会等が進めています。また、設置されると明るくて眠れない、農作物に影響が出て困るなど、地域内での意見調整や、設置後の電気代の支払い、修繕といった維持管理も町内会等が行っています。町内会等の活動の担い手が減少し、このような活動の位置が難しくなっている地域もあります。みんなで今一度地域の活動を自分ごととして見直してみましょう。市の人口、令和5年11月末現在、男性が 32,195 人、女性が 36,328 人、合計で 68,523 人で、前月に比べ94人の減少です。世帯数は 34,885 世帯で、前月と比べて8世帯の減少です。11月の出生は男性が13人、女性が10人です。